自分はこれまで神の前に正しく、そして誰からも責められることのない人間として生きてきたのに、なぜこのような不条理な、いわれのない苦しみを受けなければならないのか。で、これがヨブの問いであり、また信仰の戦いでありました。ヨブは自分をごまかすことなく、妥協することなく、味方によっては極めて傲慢というか、堅くななまでに自分に降りかかる苦難の意味について、神に問い続けるわけであります。今日読んでいただいた2節、今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い、どうしたらその方、すなわち神を見出せるのか、神のおられるところに行けるのか。で、この言葉は、ヨブの苦しみの大きさを、伺わせる言葉だと思います。自分の苦しみはもはや人間の助けや人間の力によってはどうすることもできない、神にしか解決できない、そういう重たい現実である。で、それゆえにヨブはただ神に会うことだけを求めるわけです。友人と言い争うのではなくて、直接神に自分の訴えを申し立てたい、彼はこう願っております。何とかして神を見出したい、ヨブはそう願いますけれども、今日の箇所から伝わってくることは、そのようなヨブの求めに神は答えてくださらないというか、ヨブの目にはなお神の姿は隠されているということであります。8節以下ですけれども、東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない、北に潜んでおられて捕らえることはできず、南に身を覆っておられて見出せない。で、口語訳聖書ではここをですね、進んでも退いても右へ行っても左へ行ってもというふうに、この東西南北のことをこう訳しているわけです。ですから東西南北、前後左右、どこへ行ってもどこを 見渡しても神を見出すことができないっていうことがここに表現されているわけです。神をなぜ御顔を隠しておられるのですか。で、こういう問いは旧約聖書の詩篇の中にも、しばしば見られる、そういう言葉だと思います。自分の正しさを知っているはずの神がこの見出せない、そしてそのことはすなわち自分の訴えや言い分を述べることができない、そういう苦しみの中に、ヨブは置かれ続けているということであります。で、しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ、私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだと、このように十節でヨブは申しているわけですね。自分が金のようであることがわかるはずだ。金を精錬するときに火を燃やして不純物を取り除くように、自分はその精錬した後に残る純金のような不純物のない、そういう正しいものなんだっていう主張がここにあるわけです。それほどまでに私は神に忠実に歩んできたのに、その神が今自分に敵対し自分を恐れさせているという、その点にヨブの苦しみがあったと言えると思います。自分が愛し そして自分が本当に慕ってきた全能者なる神が自分を闇に閉じ込め、そして暗闇で顔を覆ってしまわれた。ヨブはそのことを嘆くのであります。で、まあ、ヨブが、まあ、これほどまでに自信過剰とも思える仕方で自分の正しさというものをこう主張することによって、まあ、ここに一つの問題というものがこのあらわになってくると思うのです。でそれは、まあ、前もお話ししましたように、いわゆる因果応報的なこう考え方というか、それではこう納得ができない現実が私たちの世界にはあるということです。因果応報的な考え方っていうのは、その原因があるからその結果になるんだっていうものですね。すなわち人が苦しみであるとか災難に遭うのは、その人に問題があったからだ、その人が何か悪いことしたから天罰が下ったんだという、まあ、そういう考え方というか捉え方であります。でヨブの3人の友人たちが、まあ、登場してきたわけですけど、まあ、彼らはそういうことをヨブに語り、ヨブを諭そうとしてきたわけです。でしかし、まあ、私たちがこのヨブの姿を通して明らかにされる一つの大事な点は、苦しむのは罪人であるとか悪人だけではなくて、正しい人すなわち義人ですね、善人もまた同じである、苦しみに遭うということであります。でそこで、私たちは神の前に正しい人、義人がなぜ苦しむのか、でそういう問いの前に立たされると思うんですね。で少し踏み込んで言うならば、信仰を持って歩んでいる私たちがなぜ苦しまなければならないのか、イエス・キリストを信じる信仰によって罪許されて義とされた私たちがなぜ苦しむのかという、そういう問題と関わってくるわけです。でそのことは、後ほど触れたいと思いますけれども、今私たちはイエス・キリストの十字架の苦しみをしのぶレントの時を過ごしているわけです。主イエスは何の罪も犯されなかったにもかかわらず、あの苦難に満ちた十字架を背負われ、そして殺されていった。でヨブの苦難もまた義人の苦しみであったわけですね。正しい人の苦しみでありました。でこのレントの時によく読まれる箇所の一つに、旧約聖書イザヤ書の苦難のしもべの歌があります。でこのしもべは自分の受けた苦しみについて、こんなふうに述べています。イザヤ書の50章の5節と6節ですが、旧約聖書の1145ページを見ますと、イザヤ書の50章の5節以下であります。主なる神は私の耳を開かれた、私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。でこう苦難のしもべは言うわけですね。でこの苦難のしもべが暴虐な裁きによって、殺されていった後、人々はこのしもべについて、次のように、述べているというか、描写をしているわけですね。それはその後の53章でありますが、53章の 2節以下のまあ有名な言葉であります。1149ページ53章の2節、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。人々はこの苦難のしもべが軽蔑され、無視され、人々に見捨てられてです。多くの痛みを負い病に苦しんでいるのは、彼が自分の罪のゆえに神の手にかかって打たれたからだと、こう思っていました。でしかしそうではなかったというわけです。このしもべは自分の罪のために苦しみを受けたのではなかった。彼はその時代の人々の罪と咎のために傷つけられ殺されていったということが後で分かったということがここに記されているわけです。彼の担った苦しみはその後の53章の11節の言葉に言い表されていますように、多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負うためであった。でこのようにして正しいもの、義人が苦しめられたのは他の不義なるもの、罪人に代わる苦しみであってですね、でその苦しみによって多くの人を義とすることになったということが、まあ、聖書に明らかにされているわけであります。でそしてそれはまさにイエス・キリストのことであるわけです。このイザヤ書の53章の苦難のしもべの歌はまさにイエス・キリストのこと、主の十字架を予言する言葉であったと、そのように私たちは受け止めているわけです。イエスは罪なき神の子でありながら不当な裁判によって十字架に処刑されていきました。ユダヤ人たちからは神を冒涜するものである、そういう罪状 でそして当時のこのユダヤを支配していたローマの側からするならばですよ、ユダヤ人の王、すなわちイエスがローマに反逆するものであるという、まあ、そういう烙印を押されて、イエスはそういった罪を何ら犯されなかったにもかかわらず濡れ衣を着せられてですね、ほふり場に引かれていく子羊のように口を開かず、多くの人の過ちを担い背いた者のための取りなしの十字架を引き受けられた。イエス・キリストが人類の罪を一身に背負ってくださった、贖いの死を遂げてくださった。だから人間はそのことをただ感謝を持って受け入れる、あるいは信じるだけで義とされ救われるのだ。でそういうことを、まあ、前回もまあお話をしたわけであります。で信仰ってのは そのように私たちがすでに神によって受け入れられている、あるいは愛されている、その恵みの事実を私たちが感謝を持って受け入れること、それに尽きると思うんです。ある有名な神学者が、信仰っていうのは受容の受容だっていうふうに言いました。自分が受容されている、受け入れられているっていうことを受容する、受け入れる、そのことに尽きるわけですね。で、そのことを抜きにして、実は私たちが本当にその恵みに応えていく応答としての信仰生活っていうのは、成立しないと、そのように言っていいと思います。あさって幼稚園の卒園式が行われます。愛林幼稚園という、その園名はですね、ご存知のように、あのマタイによる福音書の22章の39節の言葉からおそらくつけられたんだろうと。律法の中で最も重要な掟は何でしょうかというその問いに、イエスはまず第一にですよ、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、このように言われました。で、そして第二も同じように、これと同じように重要であると、隣人を自分のように愛しなさい、こうイエスはおっしゃったわけです。で、すなわちイエスは神を愛すること、そして自分を愛すること、さらには隣人を愛すること、この三つにこの律法というものは集約をされるんだということを、お話になったと思うんですね。で、そしてその前提となるのが、神に愛されている自分というものを、そういう自分の存在をこう発見する、あるいは認めることだと思うんです。自分は愛されている、このような罪人であるものが愛されている、受け入れられている。で、そのことが本当にその人を動かし、また成長させていくわけですから、幼児期には何よりも愛されるということ、そのことが大事である、そのように言っていいだろうと思います。神と多くの人によって愛された、そうした経験を胸に巣立っていく子どもたちがですよ、本当に自分を大事にし、そしてまた神に仕え、隣人を愛することのできる人として成長していくことを祈りながら送り出したい、そのような思いがいたします。で、最後に、私たちがですね、このイエス・キリストを信じて罪許されているのであればですよ、なぜ今なお苦しみに遭わなければならないのか、で、そういうことを考えたいというか、聖書に聞きたいと思います。信仰を持てば、他のご利益宗教のように、すべてが自分の願い通りに、望み通りにうまくいくわけではありません。キリスト教の信仰を持ってもですよ、私たちは世の人と同じような肉体的あるいは精神的な苦痛であるとか苦しみ、そういうものを経験せざるを得ないわけであります。何か信仰を持てば現実から離れてどこか違うところに行くというわけでもない。で、少なくとも言えることは、私たちの経験する苦難は、このヨブが主張したように自分の罪のゆえではないということであります。なぜならば、私たち信仰者は、先ほどもイザヤ書の あの苦難のしもべの歌を通して確認しましたように、キリストにあって罪許されたものであるわけですから、私たちの罪のゆえに神の裁きを受けるとか刑罰に処せられる、そういうことはないわけです。ですからそういうことに怯えたり恐怖する必要もない。キリストのゆえに神は徹底して私たちの味方になってくださるんだ。聖書はそのことをイエス・キリストの十字架の死によって私たちに明らかにしていると思うんです。私たちが肉体的にあるいは精神的に苦しみ悩み力を奪われ弱くなっていく中で、なお神が私たちの傍らにいて働いていてくださる、そのことを信じ、主が共にまたその苦難を負うてくださるがゆえにですよ、私たちはそれに耐えて待ち望む、そういう信仰が与えられていくのではないでしょうか。あの使徒パウロがですね、コリントの信徒への手紙の第2の12章で、自分の体に一つのトゲがこう与えられた時に、そのトゲがいわゆる体の何かこう障害というかですね、その彼弱さを与えられていくわけです。それまで本当にこう、彼はまあ人間的には非常にこう優れた人物であり、また若さゆえにですね、何でもこう自分で思うようになったけれども、そのパウロに、パウロの肉体に一つのトゲが与えられた時に、彼は三度そのトゲが取り除かれるように主に祈ったと書いてるわけです。それは自分が思い上がらないように神が与えられたものだというふうに彼はその後受け止めていくわけですけど、そう祈った時に彼はその主の御声を聞かされるわけですね。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろうと彼はこう申しました。私たちもまたそれぞれの人生の歩みの中で、私たちを襲うさまざまな困難や試練やまた苦難の中で、この主の言葉を聞くものでありたいと思いますし、何よりも私たちの弱さの中にこそ神の力が入り込んできてくださる、神の力が介入し働いてくださる、そのような機会であるということを覚えたいものだと思います。キリストの力が一人一人のうちに豊かに宿るようにお祈りをいたします。